せーの、
番外フューチャードリーム。
今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
10月25日配信112号になります。
はい、
今日そうだ、あのチームフューチャーの新メンバー、うん、はい、米林心とお金と心の専門家、米林茜さんは今日お休みですね。
本日お休みですね。
ね、またちょっとなんかあの自分 の, あの、ね、個人活動で東京かなんかに行くと言ってましたけど、ね、忙しいですよね。
相変わらずこう、あちこちに活躍の場を広げていらっしゃるようで。
でも逆になんかいつものフューチャーに戻った感もあるし、今日はスタジオの外に見学にね、中学1年生3人来てくれたから、まあ賑やかではあったよね。
賑やかでしたね。
ね、
うん、
そのうちのあやとくんがメッセージをくれまして、100円玉が落ちちゃって、今日ねテーマは最近ショックだったことだったんですけども、はい、児童デイサービスセンター大空春光台1条1丁目にある児童デイサービスセンター大空からね、中学1年生3人、ザヤスアヤト君、宮園リオちゃん、寺崎奈々ちゃんの3名が見学に来てくれたんですけど、そのうちアヤト君がねメッセージ、最近ショックだったこと、100円玉が落ちて池になくなっちゃったことです。
いやー大きいですよ。
でかいな、
ね、
お金さ取られたことってある？そういう なくしたっけ、取られたことってある？
取られたこと、取られ、いやそういうのはないです。
これ取られたっていうんじゃないんだろうねきっとね。俺海外で、まあ、なんだっけ、俺じゃないんだけど、今家の財布なんだけどさ、そのハワイに行った時にちょっと朝食食べてたんだ、でブレックファースト食べててさ、たまたまそのテーブルに財布をちょっと置きっぱなしにして、あのバイキングで食べ行っちゃって、で戻ってきたらもうない、
はい、
でウェイターの人にね、ここに置いてあったんだけどって知りません、だからもうね、海外では絶対ダメ
ね、
ちょっとでも 1,2 分でも置いたらもうダメ、そこに置いてあったからって絶対言われると思うんだよね、
置き引きっていうんですか、
そうそう、
いや
結構入ってたからね、それすごいショックだったんだよね。
うわ、
しのちゃんはないっていう話ね。
私 は, はない、ね、置き引き、そうです。あ、でも学生の頃、まあ、自分が悪いんですけど、まあ、カバンの中に財布を入れてたんです。で、まあ、ちょっと離れてる隙に取られたってことはありましたけどね。
学生時代か、
うん、
もうなんか忘れてるよね、別に悲しいも怒りもそんな感情が起きてこない
でしょ。でも、まあ、自分が悪いっていうふうにもう言い聞かせてるんで、だからもうそこら辺は管理はしっかりしなきゃいけないっていう勉強にはなりましたけどね、
みんな大体でもね、ショックって言うとお金は関わるよね。
やっぱ金銭的負担、精神的負担は大きいですよね。
給料がガクンと落ちるのもショックだし。ラジオネーム柳井ぼちぼちごろうどさんからいただいています。
もう
最近起きたショックな出来事、最近起きたショックな出来事は詐欺にあったことです。つながっちゃった、やべえ、俺引き寄せたのかな。貯金をしたくてバイトを始めようとしたところ、登録料がかかると言われて、まあそういう仕事なんだと思っていたのでお金を払った後、明細の説明を聞いたら詐欺だと分かりました。警察に相談しようかどうしようか悩んでる次第です。これあるんだよ、これ、
本当、
これよくある話だよ。
あ、そうですか、
このだって内職とかもそうでしょ。内職募集って言って、この内職をするにはこの教材を買わないとできませんとか、このセット、その仕事をするための道具を買わないと内職できませんって言って道具を買わして、で仕事は最初くれる、ちょろちょろくれるんだけども、本当ビビたるもので次第になくなるっていう。つまりはその教材とか道具を買わせるための詐欺だったり、ミスディレクションですな。
今巧妙じゃないですか。
だから仕事するのに登録料を払うっていう。このあのね、例えばオーディションとか芸能事務所とか、騙す芸能事務所とかありますよね、はい、スカウトして君ちょっとデビューさせたいからって言って、で実はデビューというすぐではなくて、要はレッスン料を取るんだよね、レッスン料、それで、まあ、詐欺というか、レッスンしてやっぱダメだから難しいねって終わるんだけど要はグレーだよね、非常にグレー。
いやでもさ、そのアイドルになりたいとかモデルさんになりたいっていうこの心をうまく 悪い方に使っちゃうわけでしょ、
う
ん、
そう ね,
ね
この登録料っていうのは何の登録料かだよね。相談、まあ、金額にもよるけど、まあね、金額にもよるけど、金額がまあ自分の中で、ね、大きかったらショックだけど、ある程度何とか立て直せるものだったら、またいろいろね、そう相談し何やってて、そっちの方がお金かかっちゃったらね、時間とね。
そうなんですよね。
嫌だよね。例えば登録料3万5万取られた後とかだったらね。
でもこうやってメッセージくれるくらい落ち込んでらっしゃるということは、うん、まあ、結構な額だったような気がしますね。
ちなみに、まあ、僕が個人で主催している遊風会というところでは、詐欺師が使うテクニックをふんだんに教えています。それはなぜかというと、逆に騙されないためなんですね。
ね、そうですよ。そうだそうだ。
巧妙ですからね。これは登録料はミスディレクションだよな。いやいやいや、そうか。まあ、金額にもよるけど、ぼちぼち五郎さん前に向きましょう。
はい、
まあ、金額大きかったらやっぱ警察に相談した方がいいと思います。はい。そうですね。
そうだね。
そしてラジオネームさとぽんさん、
お、
最近ショックだったこと、今月配置換えになってあまり仕事に前向きでないおっちゃんと2時間だけ一緒にちょっと待って、なんか面白そうだな。
ちょっと待って、何
あれこれね、あ、これあまり仕事に前向きでないおっちゃんと2時間だけ一緒に仕事をする羽目になりました。いますよね。いいんだよ、仕事なんか適当でさって、
お前
何やその一緒にその張り切ってんのバカじゃねえのみたいな言う人いるじゃない。なんかいいんだよ、適当にやればいいんだよとかね。あともう
人に振るやつ、仕事を全部人に振るやつ。
そうね、あれまめまめに仕事に負けない、こんなに頑張ったって給料一緒だよとかね言う人いるからね。そのおっちゃんが先週の金曜日に有給を取って、もともとの休みである土曜日と日曜日で3連休にしてしまって、そのことを知ったのが出勤直後。おかげで仕事の段取りが大変でした。そっかし、
いやいやそれさ、もっと前もって知ってるならまだいいよ。来て、
ね、来てね、そう、まあ前向きでなおっちゃんだけど頑張ってやるかと思ったら、おっちゃん休みかみたいなね。みたいな、何明日明後日と3連休足してんのみたいな。月曜日まで足す人いるよね。
いるいる。
いや、いいんだっけ、足してもいいんだけど早めに行ってくれればね。
そうそうそうですよ、
ね、いやこれはねちょっとショックというか、もうなんか逆になんか怒りさえも覚えるかもしれない ね
煮えくり返る ね腹中
の
ね。
自由年休と言われながら、なんで若いの子は自由に年休が取れないのか、そんなことを考えながら、そのおっちゃんにこの間何か用事でもあったんかと聞くと、ただ休みたかっただけという何気ない返事。あのまああのまあで厳密に言えば、有給というのは何に使おうが理由を明記する必要はないんです、はい、僕組合員やってたんで、
うん、
組合やってたんでね、あのそうなんです、年休を取るときに風邪ですとかいちいち書かなくていいんです。ただ休みたかっただけでもいいんだけど、いいんだけど、それはそれ、やっぱり人っていうのは感情で動きますから、うん、職場でね気持ちよく仕事をしようと思ったら、それなりのケアって重要だよね。
そうなんですよね、うん、
思いやりケア気遣い心遣い重要。
しかもさ、あの、うん、有給取ってないのに取ったことにしている会社もありますからね、
はあ、
そういう監査用で。
なるほどね、
うん、
ちゃんと会社としてはやってますよみたいなね。
そうそうそうそう、
実際取らせてないけどね、
取らせてないのに
ひどいね
っていう会社もありますし、
ひどい
ね、有給取ろうとすると、またかよみたいな、はあ、そういう雰囲気になっちゃってる会社
よくないね。
私もそうでしたけど、
は
あ、うん、だからもう会社がそういうこういう色にさせちゃってるんですよね、有給取ることに対して。
それを防ぐためにね、組合やってた時は計画年休っていうのをやってましたね。計画年休制度、年休が例えば14日ついたら、そのうちの1週間は絶対取ってくださいっていうの、
はい、
で3ヶ月に2日は取ってくださいっていうのをやってた、うん、それたら結構有給所得率ってのが増えたんだよね、
うん、
3ヶ月に2日絶対こことここ入れるっていうのをこう書かして、
うん
うん、やっぱそういうふうにやんないとか、まあね、
そうですね、
なんないからね、
うん
うん、もちろん管理職は嫌な顔してたよ、 でも組合で決めたことですからっつってやりましたけどね。あまりの仕事への責任感のなさと簡単に休みを取らせた上司の無責任さにショックを通り越して思わずやれやれと呆れてしまいました。ちなみに今出勤前にメールを送信し忘れたので仕事の合間を抜けて送信させていただきました。
いや
ありがとうございます。ああそうか、いつも録音して聞いてくれてんだよね。
ストッポーさんね、そうやってね、
あの表では紹介しません、ごめんなさい、この通り番外なんで。
貴重なお時間をねそうやって割いてさ、
ありがとうございます。
嬉しいよ。
ラジオネームクリンデムさん、
クリンデムさんいつもありがとう。
子供の友達が今日泊まりに来ます、
うん、
子供はちゃんと言った、お母さんも返事したというのですが驚くことに一つも覚えていません。本当にかけらも記憶にないショックといったらショックから抜け出していない現在です。子供の友達が今日泊まりに来ます、子供はちゃんと言った、お母さんも返事したというんですが驚くこと一つも、あ、自分が覚えてないってことなんだね。
子供がいついつ誰それ来るよ、
今日来るよってお母さん言ったよって意味なんだね、うん、そのクリンデムさんが覚えてないってことなんだ。え、今から友達来るのってことなんだね。きっとね、ショックから抜け出していない現在です。あ、記憶が飛んじゃったんだね。
あります、あります。
あれはなんか忙しくてテレビ見てて、お母さん来週さ友達来るからいろいろ用意しててね、じゃねっていうふうにしたか、
うん、お母さんが忙しかったか、
時にわざと狙っていったか、うん、そうなんだ。そしてあれもう一個クリンデムさんから、なんだこれ写真が来てるな、なんだろうこれ。昨日投函した封書が料金不足で戻ってきました、ショックって。あ、別を。面白いこれ。写真をねクリンデムさん送ってくれてるんですけども、この郵便物は下記の理由によりお返しいたします、料金不足10円分を払ってくださいだって。10円って赤く書いてる。これさ、ショックっていうかちょっと恥ずかしいよね。
恥ずかしい、私も何回かやったことありますよ。
10円不足で戻ってくるっていうのがね、ちょっと恥ずかしさがあるんだろうなきっとな。ある、
あれあります。あと切って貼り忘れて戻ってきた時とか、
この金額は10円なんだけど書いてあること行々しんだもなくすごい、うん、下記の理由でお返しします。
そう、そのあのピロピロってこう切手のところについてるんですよ、白いのが。
配達不能の理由って書いてあるの。量がすごいなこれ。ほら定型文だから適当にみんなに同じ文章だからさ、うん、どんなのにも使えるようなんだけど、10円の不足でこんだけ仰々しく書いてんだと思って、
ね、その10円のために郵便屋さんもこう手間暇かけてるってことだよね。
そうだよね、そうだよね、
多分10円以上のロスを使ってると思う。
そうだよ、ね、絶対そうだよな、
うん、
それでもいいんだね。あとね、あのフェイスブックからも実は結構いただいて、
そうですか、
いまして、あれもうなんか後ろの方に行っちゃうとこれね、見たいとき見れなくて、いやねこれね、
いやね。もどかしいときありますね。
札幌のミキさん、
お、お札幌のミキさん、どうも。
数日前の朝礼でショックだったことありましたとも、ありましたとも、店長が転勤になると聞いてショックを受けていたら、うん、同じ日の昼休憩に同僚も実は私も辞めることになったんだと言い出したので、超ダブルショックでした。正直ショックではありましたが、同僚にとっては新しい門出でもあるので、うん、心から応援しつつ、とりあえず聞いた翌日におめでとうと言って祝い酒をプレゼントしました。わかるわ。なんか一緒に働いていた仲間が一人また一人って辞めていくと、ショック寂しさありますよね。
ありますね。
よくあるのが、実は私も経験しましたが、会社がちょっと業績が悪くなると早期退職制度というのが
募るやつね、
募ってくるんですけども、うん、あなんか会社やべえなみたいな話、いろいろ昼休みとか、あるいは通勤中に帰りの時の電車の中でもよく話になるじゃないですか、はい、タバコ吸ってるとことかでも、うん、お前どうすんねや、いやちょっとなんとか頑張るよとかね、うん、お前どうすんねや、実はいいとこ探してんだとかさ、でもね、でも頑張ろうぜおーとか仲間同士で言っといて、いきなり急にごめん実は俺来月から辞めることになるんだとかって、そういうの聞くとショックじゃん。そうか、しょうがねえなって、で今後どうすんだよって言ったらライバル会社だったりね、
ああ
、うまいことやりやがってみたいな思いもありつつ、でもそれ抑えてよかったなみたいな感じで、うん、どうなのよ残る俺たちはみたいなね。
あります、あります、あります。複雑ですね。
複雑だよね。
あ、複雑、
複雑だよね、うん、残された方も 非常に大変でありますが、出ていく方も大変だと思いますけども、でも隣の芝生は青く見えるものなんで、
広くよく見える、
ショックですよね、はい。それで美希さん、私もいつか辞めるという日が来た時に同僚にせいせいするではなく、ショックと思ってもらえるような人間になるべく日々昇進したいと、まあ、昇進というのは笑う心って書いてあるんですけども、昇進したいと思いましたって。そうだね、いや美希さんがいないと寂しい、ショックって言われるように頑張る、そうです、
そうだね、
そうね、
私も見習おう、
そうね、麻生さんいなくなるんですか、どうもお疲れ様でした。さあ続いてはみたいな。
それでは次の方、
さあ次の方みたいな。え、それで終わりみたいな。確かに嫌だよな。
そうだな、
そうですよね、もう俺がいないと仕事全部できないどろぐらいにやっぱしたいもんね。心の中ではちょっとはね。
もう全部仕事抱え込んじゃうね。
あれいなくてもできてるみたいな、まあ、大抵はそうなんですけど、誰がいなくても代わりはお前の代わりはいくらでもいるみたいなね、
いや感じがありますからね。いやいやなんかあれだな、
あこれ嬉しいな、横浜の直美さんから、 おはようございます。
おはようございます。
ショックだったこと、昨日京急上岡八重洲ブックセンターで麻生健さんの新刊を手にして写メを送れなかったことです。手にしたけども、あのメール、あ、写真を撮ってメールを送れなかったことをショックに思ってくれて
る。あらちょっと、
めっちゃ嬉しいね、もう切符&抱擁。
なんかあれだね、なんか欲しがってるよ直美さん。
嬉しいな、これだね、そうなんですよ、あの僕のあの新刊が、はい、なんかもう東京横浜地区で並んでるそうなんで、うん、人前で上がらずに3分間堂々と話ができる本、パール出版さんから昨日発売になりました。ぜひですね買ってください。
昨日発売になったんですね。ということは北海道には来週中頃に並ぶかなといったところですね。
そうですね、
うん、今回は今まで割と暖かい色で攻めてたじゃないですか、
はい、
でも今回は水色といいますか青といいますか、
うん、
青を基調として、
そうですね、
これはやっぱりまたそういう意図があって、
いやいや特に意図はないと思いますけど、まあそんな真面目な話聞いてもしのちゃん、
うん、
そろそろ大体わかるでしょ、
うん、
ダメでしょそんな会話していていつまでも、あのねやっぱりここはやっぱ柳井真紀風にいろいろとちょっとほらいじったりとか、うん、あのこう盛り上げたりとかしてくれないとほらみこしに乗れないじゃない。俺一人で行ってたら
人前で上がらずに3分間堂々と話ができる本っていうタイトルなんです。これ一冊あると3分話がどんどんできるようになるんですね、
はい、
なるんですよね。
そうですね、
だから5冊買ったら15分どうとうと話ができるようになるんです。
なるほど、そういう展開に持ってきたということですね。
10冊買ったら30分どうとうと話ができるようになります。
おすすめの買い方ってあるんですよ。
おすすめ、
ええ、まず5冊買う、
うん、うんうんうん、
まあ、そこで実はまあ突っ込んでほしかったんですけど、いきなり5冊ですかってちょっと言ってほしかったんだけど、まあ5冊買ってもらう、
うん、5冊買ってもらう、
そして棚からなくしてもらうことですね、本屋さん、で、これ売れてるみたいですねってこうレジに行って、でその買った5冊をお友達に配る。
それがおすすめね。まあ、でもあれですよ。まあ私も前回並んでた本見ましたけど、どこの本屋さんだかな。本屋さんで3冊並んでたんですよ、麻生さんの本が。
へ
え。うん、3冊並んでて。で、まあ普通だったら、あ、3冊入れてくれたんだなっていう考え方になるじゃないですか。で、私はそこで思ったんです。10冊入れて7冊売れて今3冊ある。
ああ、いいですね。僕もね、そういうような考え方するようにしてます。なんかものすごくただ並んでるところの隣にこれ見逃しに逆に売れてるんだよって見せかけるためにこう3冊置いたりとかしますね、
うんうんうん、やっぱ置く場所とかでも全然変わってくるんでしょ、同じ本屋さんも。
そうだね、一番やっぱ平積みだもんね。
あ、うん、
平積み、あと棚にこう面展
開、はい、
面展開、
うんうんうん、
最後は棚差しで最後なくなっちゃう、まあ、棚差しまで、ね、何年も残って ね、2年後3年後でも棚出しになってるのが一番ベストですけども、発売した当初はやっぱりね、いろいろ新刊コーナーとかにも並びますんで、ぜひ。それで来週10月の28日から28、29、30と3日間アマゾンキャンペーンをします。
山、
そうですね、一応アマゾンで買ってくれた方にもささやかなプレゼントを渡したいという気持ちなんで、これはあの決して宣伝ではなく情報提供です。
お、そうですか。情報提供、 どんな情報提供、言っちゃダメですね。いや、
またそこで実は突っ込んでほしかったんですけどね宣伝ではなく情報提供ですっていうところでちょっと笑ってほしかったんですけど、情報提供ですから。
いやいやいや、はい、じゃあ28、29、30ね、
そうですね、情報提供、宣伝ではないです情報提供、
かえって、いや逆に聞きたくなるかも
28、29、30日の3日間で、アマゾンキャンペーンを行います、はい、これ決して宣伝ではありません、情報提供です、情報提供です。言ってみれば新聞でこうニュースが出ているのと一緒ですからね、僕の詳しくはホームページ、Facebook などご覧いただけると、28、29、30の3日間でアマゾン書店で僕の本を購入していただくと、僕ちょっとあの話し方セミナーの DVD を2枚組5800円で販売しているものがあるんですけど、それの音声の部分とテキストも全部差し上げます。それ映像の部分はちょっと今も販売してるんで差し上げられませんが、音声ファイル全部と、テキストを、ダウンロードプレゼントしますんで、結構これお得だと思いますんで、本一冊買ったらそれをプレゼントしますんで、
Amazon、本当ですか、はい、全然情報提供じゃないでしょ、
情報提供ですまだ宣伝ではありません。
まだ言ってる。
なるほど。
ここまですごいのに情報提供。
はい。三日間。だからぜひあのまずは書店で5冊買っていただいて。
5冊。まあ5冊じゃもっと5冊以上でもいいですよね。
もっと言うならば、あのもしあのこれ無理は言いません。もしできるんであれ、あの可能だったらですよ。可能だったら山手線に乗って。一駅ずつ降りて駅前の書店で一冊ずつ買って回ってもらえるとすごく嬉しいです
じゃあ全部で何冊になるの、あれ山手線、
何駅だろうね、
何駅なの、
かんない、山手線書店買い込みツアー、
あーツアーかい
その場合にはリュック背負う必要があるんですよ、
重くなってくるからね、
リュック背負って山手線乗って一駅降りて駅前の書店で一冊買い、リュックに入れてまた次の書店に行って買い、ぐるぐる回ると、それをまあそうですね、まあ僕の希望は3日間
3周するの
一人では無理なんでチームで7人ぐらいで組んでねやるといいですよね7人で7人で一駅飛ばしでやって3日間やったらまんべんなく書店でなくなるよね
来るでしょ
どこの書店でもなんかこう売れてる感じになって、
あれなんかで、あ、この本売れてるんだなってこう、
そうそうそうそうそう、
伝染していく、
そうそうそうそうそうそうそう、
でもその伝染させるためには、まあ、多少なりとも桜じゃないけど、桜って言っちゃダメだ、
いや違う、これは強制じゃないもんだって、
願わくは
だって必要としてる人が買うんだもんだって、
うん、必要としてる人がそう、まあ、もうちょっと頑張ってくれて、そうそうそう、一周してくれたらいいってことでしょ、
そうそう
そ
う、
そんなお人よしいるかなこの世にいると思う、
だからそうね、まあ、できることからお願いします、
うん、ね、
あの一番はやっぱり買ってほしいよ、
ね、表の番組ではさ、まあ、最初のところだけ立ち読みしてくれればいいとかさ、なんかいい人ぶってたけど絶対そんなこと思ってないから、本音は今言ってることだから、じゃないとさ、だってさ書いたで、書いね、
まあね、いやごめん、本当あの山手線にね一息ずつ降りて回れってやっぱりそれはね無茶だと思うんだ、うんうんね、しかも7周しろとかね、ひどいこと言ってるなって今自分でも思った、
電車代もかかってんだからさ、
ね、そうだよね、うん、そんなやついねえよっていうね
いないよ、
チュックショってね、うん、誰がやるかよってね、だからあの一冊ぜひ購入していただけるだけでも、うん、いや いや本当これね本音、もし買わなくても話し下手の人に勧めてくれる、誰か友達に勧めてくれれば一番いい、うん、嬉しいですね。やっぱ必要としている人に行くのがやっぱりウィンウィンハッピーですからね。はい、ぜひ。
いっぱいいると思いますよ、そういう方。
いやぜひ。
いっぱいいる。
あとフェイスブックとかブログとかでね、紹介してくれるだけでも嬉しい。
うん、
本当に紹介してくれるだけでも嬉しいですから、ぜひお願いいたします。
はい。
で、あくまでも情報提供ですけども、来週28から28、29、30、3日間、Amazon キャンペーンします。
はい、ここだけの話ね、その3日間のキャンペーンで、Amazon で買っていただくのと、あの市販の書店でこう、まあ、買ってくださるのと、どっちがありがたい？
いや、これは、まあ、僕が言うとやらしいですけども、うん、これ言うだけで意図してることは分かりますよね。
うん、
1冊でいいんですかっていう話です。いや当然書店で一冊はご購入いただきますけども、アマゾンキャンペーンはお祭りですから、一緒にお祭り楽しみましょうという参加のお知らせで、情報提供ですから。
本だけでいいんですか？
一冊、書店で一冊ご購入いただいて、アマゾンキャンペーンもお祭りに参加していただくと、まあまあ、2冊いらないって方は1冊はお友達に差し上げていただいてもいいと思うんですよね。ちょっとプレゼント付きですから、
うんうん、
他にも
ね、いいですよ。28、29、30、3日間限りですね。
そうですね。
10月28日、29、30、火、水、木、この3日間で、Amazon キャンペーン。
そうですね。で、書店はその、あの山手線回らなくても紀ノ国屋の新宿本店さんとか池袋リブロ、リブロ池袋本店さんとかね、とはリブロ東戸塚店さんとかね、僕の大好きなあのお店たくさんあるんですけども、まあぶっちゃけ言うと紀ノ国屋新宿本店さん、
うん、
そこで100人ぐらいって買ってくれたら嬉しいよね。
まあここ、まあ、北海道にいる限りはちょっと難しいので、まあ、関東近辺に、ね、ええ、いらっしゃる方、
ちょっとみんななんかツアー組んで紀ノ国屋新宿本店にみんなで買いに行くツアーっていうのやってくれたら嬉しいな。
あ、そうツアー。
俺もうマジでそんなことしてくれたら俺なんか考えるわ。悪いようにはしません。悪いようにはしません。なんかもしそういうことしてくれたら、
悪いように
紀ノ国屋新宿本店にみんなで行ってなんかね、どんどん買っててくれたらなんか、なんか俺考えるわ本当に。
紀ノ国屋新宿本店。
イエス。
紀ノ国屋新宿本店。
聖地でございます。著者の聖地でございます。
あ、そうなんだ。
はい。ということで、僕ね、もう満足。
あ、もういいの？
すべて言い終えました。
もう思い残すことない。
思い残すことありません。
今回も山登りあるんでしょ？
いやどうでしょうね。どこまで、まあまあ、あれはでもお祭りですから、僕も別に結果は何もこだわってないで、お祭りをちょっと作っただけなんで。いえいえ、
こだわってる。
僕は今日からポップ作りに専念しますんで、あのミキさんがポップ作ってくれたんで、それでちょっと、うん、あの書いてラミネートして、来週ちょっと札幌の書店でも回ろうかななんて思ってますけどね。
ミキさんがポップしてくださったんだったら、
はい、作ってくれたんで、
ええ、ね、目引きますよ。
はい、
それぜひあの東京にも旭川にも、
ね
ね、できる限りのことをしていただきたいと思いますよ。
ということで、ぜひ人前で上がらずに3分間堂々と話ができる本、うん、はい、ステップ5までありますけど、ステップ3まで読んでいただくと人前で本当普通に話せるようになって、ステップ5まで最後まで読んでいただくと相手の心に何かを残す、ちょっとね頼りも抜きんでた話し方ができるようになりますので、
うん、
はい、
これ一冊でそうなっちゃうんだったらお得ですよ
ね。
ね、
ね、でしょ。多分これを今僕が話してるのを聞いて山手線に回りたくなったでしょ、
うん、
多分僕はねステップ5のように相手の心に何か山手線に乗って回したくなるような話し方をしたと思いますので、
はい、した
全然なってねえじゃんみたいな、余計行きたくなくなったみたいな、
意地でも行かねえみたいな、
意地でも行かねえみたいな
ね、麻生さんみたいな。
そう、これはマジな話。もし書店で、うん、本当やっぱ買ってほしいのは本当なんだけど、うん、あと紹介してくれるだけでも嬉しいし、あとね書店に並んでる写真、書店でここで並んでたよっていうその写真をね送ってくれるだけでも嬉しい。そしたら俺自分でブログでどんどんどんどんこう投稿できるんで、
な
んか本を見かけたら、書店で見かけたら写真を送ってください。フェイスブックでも
並んでる写真を
アップしてくれると嬉しい。
撮るのは OK なんですよね、
う
ん、そうそうそう、本の中身撮るからダメなんですね。
そうそうそう、ここで並んでたっていうねメッセージくれる、それだけでも嬉しいんで、うん、ぜひお願いいたします。
それだけ
で、
それだけなら
よろしくお願いします。
お願いします。
パ
ル出版さんからおいくらでしょうか？
1400円 ですね、税込み入れるといくらだ、計算できないぞ俺、
うん、まあ、1500円ほど、
そうね、
はい、1500円で人前で3分間堂々と話ができるようになります、
はい、
うん、
いやぜひでございます、
いやぜひです、お願いします。
漫画フューチャー112号でした。また来週、うん、
また来週、
写真も待ってます。
待ってます。